来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日も多田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、多田です。よろしくお願いします。
はい、ではね、前回の、ね、収録の続きというところで、はい、このタイおよび東南アジアのサッカー事情についてっていうところで、はい、質問が何点か出てましたので、そのテーマに沿ってお話しさせてもらえたらなと思います。
はい、
では早速タイのこのレベルというところですね、リーグのレベルっていうところはどうでしょう。
質問の話で言うと、ベトナムが頭一つ抜けてるような印象ですかっていう質問だと思うんですが、
そうですね、はい、
ベトナムがタイより強いっていうことは絶対ないと思ってるんですが、あれ、なんかそんなイメージありますか？
いや、まあでもね、イメージ的にはタイの方がリーグとしては成熟してるっていうイメージがありますね。
そうですよね。確かと僕の記憶が間違いなければ、東南アジアの、東南アジアを引っ張ってるのは間違いなくタイじゃないかなとは思ってて、で、まあ、アジアを考えると、もちろん日本だったり、まあ、韓国だったりっていうところ、まあ、オーストラリアも含めてっていうところだとは思うんですが、東南アジアに限って言えば、タイが引っ張ってるんじゃないかなっていう印象ではあるんですけど、なんで、ベトナムって逆に。
多分ね、ベトナムの質問はとか、日本語学校の関係でベトナムの方にずっと行ってる頃は見てたんですよね。その辺でベトナムってどうなのかみたいなとこもあったと思うんです。
はいはいはい。あ、そういうことですね。
うん。
なので、レベル感で言うと、タイが東南アジアでは頭一つ抜けてる、そこに追随するように、シンガポール、カンボジア、ベトナム、マレーシアが、リーグとしては、あれ、しっかりやってるんですかね。僕もちょっと、東南アジアがあんまり分かってなくて、
はいはいはい。
ただ以前の話だと、マレーシアは、各国のリーグの一部の選手しか取りません、いりませんみたいな、分かりやすく、J リーグだと J1 の選手しか、でもポイントになりません、J2 の選手はいりませんみたいなことを言われてる国なので、
そうですね。
はい、なんで、ある程度のレベルをキープしてやりたいみたいな、タイは、どちらかというと、活躍している選手が大学卒業した選手とか、社会人でやってた選手とかっていうのが活躍しているイメージなんですけど、マレーシアはそういう移籍の制限が、以前、今はないような話も聞いたんですが、以前はそういうのもあったっていうことも聞くので、
そんな感じですね。
はい。なんで、タイが東南アジアでは一番というか、まあ、頭一つ抜けてる印象かなと思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
やっぱこの、例えば今のね、現状の中で、まあ、今後伸びてきそうな国っていうところっていうのはあるんですかね。どんな感じ伸びしろがあるとかって。
で、やはり東南アジアは独特の問題を抱えている国が多いので、ポテンシャルっていうことを考えると、それこそタイの方、運動能力高いですし、早くからボールに携わってる、サッカーをしている、ボール遊びをしている子たちは多いので、グッと能力が高いな、質が高いなっていう選手はいるんですよ。特に10代の子たち、ジュニア世代の子たちにはグッと多い印象なんですけど、やっぱり以前もちょっとお話しした教育のところで、なかなか難しさを感じてるな、とか、で、他の東南アジアの話で言うと、ミャンマーは、サッカーがある程度人気だとも聞くんですが、軍事政権っていうところもあって、学校教育がうまく機能してない、公立の学校が機能してないとか、っていうこともあるので、ある程度お金が使える層、まあ、富裕層と呼ばれる層は、ミャンマー国内に留まりたくない。一般系の学校行くために東南アジアの外の国に留学するみたいなところで、やっぱり、質のいいというか、環境に投資できる層が外の国に目を向けてしまってるみたいなことも聞くので、日本では考えられないような問題ははらんでる 国が多いような印象ですね。
そういう感じ。まあ、もう国内情勢も、関係しているっていう感じだね。
そうですね。で、今回、以前、僕が、ちょっと縁があって、シンガポールに視察に行ったんですが、シンガポールはでも、本当に環境はすごい良くて、綺麗ですし、サッカーの環境も人工芝のグラウンドがいくつもあるような、日本でいうと J グリーンみたいな、施設も見させてもらったんですけど、で、そこで練習する子たち、代表、シンガポール代表のアンダー世代の子たちが活動してたんですが、ああ、いい環境で練習してるなって思ったことはありますね。まあ、ただ、国土がというか人口の少ない国なので、まあ、そもそも論、サッカーのポテンシャルが高いか、シンガポールがっていうと、そこも、まあ、やっぱり難しさはあるような、サッカー第一ではない国だとは思うので、サッカーがぐっと伸びていくかっていうと、難しさもあるよなとも思ったり、ですね。なかなか難しいですね、サッカーの強くする、サッカーが強くなる、国を挙げて国を代表してっていうレベルになると、中国もそれでちょっと失敗してる印象ですもんね。
そうですよね。若干なんか、うまいこといかへんかったよ。なんか前回のワールドカップに向けてだいぶ強化もしようとして、いろんなチャレンジはしたんだけど、やっぱり国の文化的なところもうまいこといかへんかったんかなという感じはしましたね。
そうですよね。やっぱり国がサッカーを本当に推していきたいのかっていう、まあ、国政みたいなところにも関わってくるとは思うので、なかなか難しい。サッカー協会はもちろんサッカー強くするぞはあるにしても、国がそういう方針じゃないよっていうふうになってしまえば、なかなか難しいこともあると思うので、なかなか簡単じゃないな、難
そうで
しいよ
すね。
なとも思う東南アジア事情かなとは思います。
わかりました。では、ちょっと。そうですね。あと今、あと質問で出てきたところで言うと、ベトナムの話もあって、あとタイの事情で言うと、それで、タイでの J リーグ人気の話っていうのはどうなんですか？
あれ、それ、どこにありましたっ
もう、
け？
資料の下の方にね、ちょっと作ってたんですけど、タイだけでまとめて、で、どんな感じなのかな？タイでの J リーグでの人気っていう、結構タイってヨーロッパも近いイメージあるじゃないですか。
そうですね、はい。
その辺がどうなのかなと思って。
もちろん、タイの選手が日本でも活躍している背景もあったり、で、うちも現地で、エージェント事業もやらせてもらっている関係で、タイの選手が日本 J リーグに行きたいっていう声は、実は、問い合わせとしても入ってくるんですよ。で、っていうこともあって、やっぱり一定の人気はもちろんあるんじゃないかな、とは思うんですが、今の話で言うと、円安ですね。で、タイの、ローカルの選手たちが、タイ国内のリーグで結構お給料いいはずなので、
ああ、そういうことですね。
そういうところから、まあ、純粋にお金のために日本に行くっていう選択肢は随分と少なくなるんじゃないかな、と
あ、
も
そっ
思
か。
ったり、ただ、レベルが高いっていうのはもちろんみんなというか選手は知ってるはずなので、それを踏まえて日本 J リーグにもっと言うと、日本の文化に触れたい、日本っていい国だよねっていうところで日本に行きたいっていう憧れみたいなところはあるとは思うんですよ。選手目線からするとキャリアアップ、
キャリアアップに。
スキルアップみたいなところですかね。で、あとは、その環境に触れてみたい、日本で生活してみたいみたいな憧れのところはあるんじゃないかなと思うんですが、同じく、もちろんヨーロッパも、プレイヤーとしての憧れっていうことは必ずあると思うので、そうです。イメージとしてはヨーロッパにダイレクトに行くっていうよりは日本経由のヨーロッパ行きみたいなのが可能性としては見てるんじゃないかな。日本で最後を終えてやろうっていうよりは日本からさらにステップアップするみたいなところを目指してる若い選手はいるような気はしますね。
こんな感じですね。 まあですね、日本が例えばベルギーであったり、欧米でも、ちょっと、どういうかな、5大リーグじゃないところを目指してやって、そこからステップアップしていく中で、一つの J リーグもその辺の、どういうかな、中継地点っていう感じにもなってくるって感じ
そうですね、そういうイメージはあるんじゃないかなと思います
です
ね。
ね。なかなか、あれですね。前回からの引き続きの質問っていう形で進めてきたんで。そういうことね、こんなところで質問が一通り、全3回にわたって、皆さんの質問に答えさせてもらって、これでタイのサッカー事情っていうとこを、またね、普段とは違う、全体的な視点でお話しさせてもらいました。で、今回ね、この質問をいただいた方にも今後、イベント等のこともお話したいなと思って、多田さんの今後の予定っていうのを簡単に教えてもらえたらと思います。
僕が11月の、18日から日本に、一度戻ろうと思ってます。で、その時に、関係者の方だったり、お会いしたい方にお会いするようなスケジュールで、いろいろと動いていきたいなと思ってるので、もし、竹さんの方で、何か、そういう機
そうです
会い
ね。
ただけたら、ぜ
はい。
ひ、作っていただけたらなと思います。
わかりました。今回ね、質問に、答えていただいた方を中心に、11月の後半のところで、1日夕方時間を取らせていただいて、実際喋ってみる機会を作りたいなと思って、今から準備をしていこうかなと思いますので、ぜひ、聞いておられる方で一度、じかにこの単位の事情であったり、チームの事情を、聞いてみたいということであれば、ぜひ、皆さんとお話できたらなと思ってますので、近々こんな形でイベントやりますよっていうのをご報告もさせていただきますので、ぜひご参加いただけたらなと思います。
ありがとうございます。皆さんで
そ
食事するみたいなイメージですか
ん
ね。
な感じですね。食事して皆さんでお話できたらなという
あ、
ところで
嬉し
ちょっ
いで
と
す
思っ
ね。
てます。
ありがとう
はい。
ございます。
です
竹下
ね。
さんと食事するってないですもんね。
ないですね。
スタジア
そうで
ム
す
で
ね。
横並び
スタジア
で
ム
ご飯食
で
べる
横
感じ
並
で
び
す
で、そうですね。
か。
そん
そう
な
です。
感じですね。
はい。
以前もね、公演のお伝えして、公演されているところの一人の観客というわけじゃないですけど、で、来ててっていう形で一度させてもらったぐらいですね。
そうですね。
なので、ちょっとこの機会を、ね、上手に使わさせてもらって、また僕らのね、チームのことをたくさんの方に知ってもらえたらなと思ってい
そう
ま
です
す
ね。
の
ぜひ
で。
お願いします。
ぜひよろしくお願いします。っていうのでかね、ちょっと多田さんのね、今後のスケジュールも兼ねて今日お話をさせてもらいました。あと、今後タイの気候っていうのはどう変わっていくんですか？
あ、そうだ、もう今11月、ちょうど先週ぐらいから乾期、乾く季節ですね、に突入して、今から数ヶ月ぐらいは、気温も、まあ、落ち着くと言っても、日本の真夏ぐらいではあるんですが、湿度が低いので、比較的には過ごしやすいなっていう時期に突入しました。で、僕らも1月に、実は大きな大会を予定してるんです。アジア大会を予定してるんですが、それに向けて今、いろいろと躍進中で、日本からも4チーム、5チームぐらい参加いただいたり、シンガポールから、インドネシアから、他国からも参加される、する予定なので、去年、あ、今年か、今年第1回目、来年の1月が2回目の大会になるんですけど、ワクワクドキドキしながら、日々過ごしてるんですが、一番ネックな雨の心配がない季節なので、はい、雨にスコールに打たれる心配がない大会運営ができるので、そこはちょっと肩の荷が下りるな、雨の心配、テントの心配しなくていいなとかっていうのはちょっと感じてるところですね。なので、タイは非常に過ごしやすい時期に入ったので、ぜひ、家族旅行とか、なんか同僚とみたいなことがもしあれば、ぜひぜひタイ選んでいただければ楽しい旅行になるんじゃないかなと思います。
改めてタイのことって聞くと、タイの、例えば、他の海外でこの時期がいいよとかってあるじゃないですか。日本でこの時期に行った方がいいよっていうのでやれば、タイはどの時期がいいんですか？
タイはやっぱり11月から、乾季になってからが一番いいんじゃないかなと思いますね。11月から2月ぐらいまでですかね。はい、非常
そういうこ
に
とです
過ご
ね。
しやすい時期だと思います。
わかりました。
竹内さん、タイは来たことあるんですか？
僕はほとんど海外で行ったことないです。
うーん、
で、
ここ。
国内も、 動くところって言ったら限られてます。雪があるところと、あとはスタジアムがあるところ、代表戦があったりするところには行ったりはしてますけど、それでも国内でもそんなに多くは回ってないって、大阪府下におることが多いですね。
そうなんですね。じゃあ、ぜひぜひ、田口さんも、またタ
そう
イ。
ですね。本当にタイも、これもね、今後ぜひ、ちゃんとね、パスポートは取り直したんで、いつでも行けるような準備はしてます。ね、チームの動きに合わせていかなあかんよね、っていうことは
そうです
常に
ね。
頭、意識はあるんで、それで、まあ、パスポートだけは取って、いつでも出れるようにはしてあるので、その辺も含めて、この歓喜の、の時期であったりだとか、チームのことも見に行きたいって今、イメージしてるんで、それを日程調整もして、っていうのには考えてます。
了解しました。
ありがとうございます。
お願いします。
そうですね。ね、今、だから今もそういった大会に向けてっていうところで、今回ね、1月にやる大会で、大会運営者として、気をつけていることっていうのはどんなことを気をつけてますか？
やっぱり子供たちが安全に活動できるかどうか、楽しくっていうのがやっぱりスポーツの大前提だと思うので、で、その先には勝ちたい、負けたくない。より順位を高く終わりたいっていうのが、目標としてはあると思うんですが、やっぱり気をつけるとこといえば、安全に運営できるかどうか。で、次で言うと、やっぱり、エキサイ、子供たちが楽しめるかどうかっていうところですよ。あとはクラブ目線で言うと、僕ももちろん主催者とはいえど、クラブを運営している一人なので、クラブの子供たち、うちだけじゃなくて、の選手たちのプレイ時間を確保できるか。とかっていうところはやっぱり気にしなきゃな、せっかくの成長の機会なので、っていうところ、大きくそれぐらいですかね。あとはもう本当、細々したところで言うと、日本と違って、なかなか、オーガナイズがうまくいかないことは多いので、じゃあ人員の配置をどうするか、日本だったらこれぐらいでいけるけど、ちょっと多めにしとくとか、もう
そう
必
です
ずあ
ね。
るので、で、時間も、これぐらいで回るスケジュールだけど、ちょっと余裕持たせようかとか、必ずある感じですね。
なんか今後対だから11月でしょ、12、1も言えば1ヶ月ちょっとぐらい準備期間としては、
そう
そ
で
んな
すね、
もん
2
です
ヶ
か？
月ぐらいですか？あれ？
です
2
よ
ヶ月
ね。
ぐらいですね。11月の18、19なので、
ちょうど丸2ヶ月ぐらいですね。
そうですね、はい。
これから準備もいろいろとやっていくところで、その大会への準備の模様なんかも次回お話、こんな感じで準備進んでるよみたいなこともお伺いできた
そう
ら
です
なと
ね。
思ってるん
ぜひ
で。
ぜひ。
で、少しでも皆さんにね、こういった大会があって、動いているんだということもお伝えしていきたいなと思いますんで。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。例えば、11月のイベントの件で、多田さん、こんなイベントやったらいいなとかってどうですか？な希望とかあれば、できるだけそれも考えながら
なる
や
ほど。
っていく。
どういう方々もいらっしゃる予定ですか？
一応今回質問、まあ、いろんなサッカーに絡む人たち、監督やってたりだとか、クラブチームを、スクールの運営している子らも見てたりだとか、ただ単にサッカー好きな方も見てるし、こういったサポートに関して興味のあるところもちょっと声かけてみようかなと思ってます。
でもやっぱり、お話ができるみたいなところがメインだと思うので、もう本当に僕の話をっていうより、僕も話を聞きたい
見て。
なっていうところがあるので、他ジャンルで活躍されている方、サッカーだけではなく
なく
て、
てですね。
いろんなところでいろんなジャンルで活躍されている方のいろんな話を僕も聞きたいなと思うので、だからその、異業種交流会
流
み
外的なとこですね。
たいな感じに
わ
な
か
れ
りました。
ば一番嬉しいなと
大
思
丈
い
夫です。
ま
それが多分一番僕が得意な分野だと思うんで、もちろんここでね、配信していただいている方でもう連れてきた方も何名かいてあるし、
すね。
サッカー
嬉
絡ん
しい。
でやってる方もいてはるんで、まあある程度まあ10名前後ぐらいで、あまり多くならない程度にしとかないと、ね、僕呼び出したらとことん呼び始めるんで、人数どうしようかって思っちゃうんで、大体もう10名で決めながらさせてもらおうかなと思うんで。じゃあちょっとそれで段取りしていきますんで、ぜひその11月、日程もね、この配信するときには日程も分かるように配信させてもらおうと思ってますので、 ぜひ皆さん聞いておられる方で、はい、興味あればぜひ声かけてください。定員はある程度決めてますけど、前後はさせてもらおうかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。
リスナーの方ももちろん
です。はい。もちろん聞いてるんで、ぜひぜひ聞いて、
始めましてもらえれば嬉しい
ですね。ですね。はい。ぜひ。じゃあ今日はねこういった形で告知も含めて、前回ね第3回で質問も回答させてもらってっていうところで今日は収録させていただきました。
はい、
はい、どうぞありがとうございます。
どうぞありがとうございました。
じゃあまた11月2本でお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。